はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、ブロック練習とランダム練習ということで、練習方法のお話をします。話の結論としては、毎日同じ練習は良くないが、その方がいい時もあるというね、お話になります。ぜひ最後までお聞きください。最初にいただいたメッセージを一通読みますね。おとといかな、のコメント欄、ボイシーのコメント欄にていただいた、コメントです。アッチョンブリケさんからですね。お疲れ様です。申し訳ございませんが、長文での ご相談となります。私は現在、中学バスケ部のコーチをやっていますと、平日は行けず、休日のみのコーチ活動をしています。先ほど中2の部員から相談があり、平日練習において特に中1が練習の目的をあまり理解できず、伝えても改善されずにだらけた練習になってしまうということでした。平日練習は私がメニューと各練習のポイントを送ってます。それをキャプテンを通じて伝えてもらっていますと。原因の一つは練習のポイントが多すぎたかなと思ってます。一つの練習につき3つほど伝えましたと。それを先ほどキャプテン、副キャプテンと話し合って決めたのですが、練習のポイントを一つにしてみることにしましたと。そこで私が提案したのは、1、各練習の前後にポイントを決める時間、振り返る時間を設けるということですね。2、ドリブル練習など個人の要素が強い練習は、ポイントを与えられた選択から各個人で1つから選んで練習に取り組むと。3、スリーメンなどのチーム要素が強い練習は、チーム全体で1つのポイントを共有してからお互いに修正し合うというものですと。何かご意見があったらいただきたいと。また部員たちの対話で出てきた、伝えても改善されないことに関しては伝え方に問題があるのではとキャプテンが言っていたので、そこに関しても何らかアドバイスがあったらいただきたいですということですね。ありがとうございます。ちょっと厳しめの回答になりますが、基本的に伝わるということは、まあ無理かなというふうに思うんですね。まあ無理っていうとバッサリなんで、ちょっと丁寧に言いますけども、まあ、コーチがね、いけないので、これをやっといてねって言って、キャプテンを通じて伝えて、理想的に動くっていうことは、まあ、まずないというふうに思っていいと思います。そんなに簡単なものじゃないからですね。コーチが行かなくても自分たちでできるっていうことは、まあ、これはまず難しいと思います。で、おそらく、その平日の練習は、今日はこれをやる、今日はこれをやる、今日はこれをやるっていうふうに毎回違うものを与えてると思うんですけど、特に中学生だとですね、初心者の子が多くて、練習方法を覚える時間が取られちゃうんですよね。はい。練習方法を覚える時間が取られちゃうんで、練習そのものが、なんていうかな、まあ、とにかく新しいことをやると時間がかかるんですよ。なので、練習の効率が非常に悪くなると思います。で、各練習の前後に、その、ポイントを決める時間、振り返る時間っていうのも、これもあんまり良くないなと思ってて、その、バスケットってこう、立ち止まって、なんか考えたり振り返ったりする時間ってそんなないんですよね。だから、どんどん練習メニューは流れるように、ゲームのと同じように流れるようにやっていった方がいいので、あんまりこうリズムも良くないのかなと思います。だから基本的に平日に行けない日に何か新しいことを伝えさせて、で、それを、まあ、キャプテンを通じて伝えて、そのコーチの真意が伝わるということ自体が多分不可能だと思います。はい。なので、その、まあ、この質問からお答えとしては、休日に新しいことを伝えるなら伝えて、でこれを1週間取り組んでくださいねっていうことを、まあ、1つ伝えてですね、で1週間やってもらうと、でまた来週の週末になったらそれを見てどのぐらいできてるかと、でできてなかったらもう1回伝え直すし、できてたら先に進むみたいに、1週間同じ練習メニューをやるのが一番このチームにとってはいいかなというふうに私はまあ思いましたね。はい。で、今日のね、タイトルの回収でブロック練習とランダム練習っていう言葉があって、これまあ正確にはブロック学習とランダム学習ってことなんですけど、一つの目的に沿って同じことをまあ塊として毎日のように繰り返すのがブロック学習、ブロック練習ですね。で、一方でランダム練習っていうのはその名の通り、いろんなことをバラバラに次々と練習するみたいなことです。まあ、本当は細かく言うと解釈ちょっと違うんですけど、まあ、大雑把に言うとですね、毎日同じ練習するのがブロック練習で、で、毎日練習メニューを変えるのがランダム練習と思ってください。はい。で、これ一長一短ありまして、ブロック ック練習の方はですね、まあ一つのことを繰り返すので、練習中上手くなった感じはするんですね。はい、練習中上手くなった感じはするんですよ。ただ、長期的に見ると、実はそっちの方が忘れやすいそうです。はい、これ面白いですよね。で、ランダム練習の方は、いろんな練習を毎日、コーチがどんどん変えて毎日練習面に変えるので練習中は結構混乱が起きたり先ほど言ったように練習方法を覚えることに時間が取られたりしてですね、これ練習中のパフォーマンスは下がるんですね。ただし長期的な記憶は残りやすいそうです。なんとなくブロック練習で、なんか詰め込み学習じゃないけれども一個のことを繰り返しやった方が長期的に覚えそうなもんですけどこれ逆で、ブロック学習の方が練習中上手くなった風に見えるけども実は、長期的には忘れやすいというのがブロック練習で、ランダム練習の方は練習中は上手くなってる感じしないけれども実は、長期的に見ると、学習効果が高いということなんですね。まあ、ここから考えるのは、私たちコーチは、できるだけ毎日、コートに行って、そしてですね、その練習メニューを毎日同じっていうのは極力やめると。同じような練習があってもいいし、同じ、ドリルがあってもいいんだけれども、その練習の、中身はどんどん変えていくということの方が、長期的に、学習効果が高いということなんで、毎日同じ練習メニューはやめましょうと。同じ練習メニューっていうのは基本的に、まあ、コーチの怠慢と言わざるを得ないというのがこれは本来の理想論なんですね。ただ、今回の質問者さんのようにですね、まあ、平日行けなくて、休日のみっていう方多くいらっしゃると思うんですよ。っていうことを考えた時にやっぱりその、生徒を通じてランダム練習っていうのはこれ理想かもしれないけどなかなか難しいというふうに思いますので、この場合はですねブロック学習を応用して同じ練習を、まあ、1週間続けると。そして1週間後にまたコーチが見ていて1週間のビフォーアフターですごく良くなってたら次のステップに進むし、そうでなかったらもう1回ね違う方法で、同じ目的でいいんですけど違うドリルを提示してでこれを次の1週間やってねと、っていうようなことで、ゴール設定とですね目的意識こういうのをはっきりさせた上で同じ練習を毎日繰り返すということですね。まあ、多分平日って言っても月曜から金曜まで5日間やるわけじゃなくて、多分平日も多くて2日とかだと思うんですよね。で、休日と土日、または土日のどっちかみたいな感じで、週3回か4回の、練習だと思うので、中学生、初心者であればですね、むしろ毎日同じ練習ぐらいの方が、コーチがいけないんであれば、いいんじゃないかなというふうに思うんですね。理想ではないけれども、現実的な、やり方ということになると思います。はい、そんな感じで、質問者さんの話からヒントにですね、平日行けないのであれば、基本的に同じ練習を繰り返して、そしてその1週間スパンで、ビフォーアフターを見るというふうにした方がいいんじゃないかなというふうに私は思いました。はい、何らか、参考になれば嬉しいです。ご質問ありがとうございました。今日の放送ね、いかがだったでしょうか。発見、感想、気づき、また質問ありましたらコメント欄にて、お待ちしております。またハートマークのいいね押しといていただけると大変嬉しいです。チャンネルのフォローもよろしくお願いします。もうちょっとだけお話をしますね。コメント欄を読み上げます。はい、ということで、昨日の放送はですね、ちょっと待ってくださいね。今パソコンを見ながら、昨日の放送を確認してますけど、昨日の放送はエースの条件か。エースの条件とはというところで、コメントをいただきました。読み上げます。新たな視点をありがとうございます。確かに安心して見ていられるという選手ほどエースっぽい気がしますと。日常生活をきちんとやれない選手は信頼されないので、まさしく目指すべき選手像はエースだと感じましたという影島さん、コメントありがとうございます。またですね、ピボットの話で、新たなさん、私が思い浮かんだのはアキーム・オラジュワンですということでね、80年代、90年代万歳ということで、いい選手多いですよね。80年代、90年代ね、ありがとうございます。それから、宮崎先生、私は52歳です。宮崎先生はサッカーの先生ですね。学生時代、体育の授業では必ずピボット練習やってた記憶があります。そうなんですね。教員なりたての頃もバスケの授業でピボット必ずやってましたと。競技の歴史でどんどんルールやスタンダードなプレーが変化しつつあるんですね。ということで、やはり指導者も日々勉強が求められますと。ああ、そうなんですね。ピボットの練習、体育の授業でやってたってすごい質が高いですね。今だったらほとんどやらないと思うし、トップチームでもピボットの練習大事にしてるチームが減ってると思いますよ。これ時代の流れですね。はい、面白い、コメントありがとうございました。それから、ヒロッ キーノさんですね。エースの条件は人により様々な答えがあると思いますが、三原先生のエース感、なるほどと思いましたということで、ありがとうございます。うん。ちなみに私はバスケ未経験、子供がバスケ頑張ってるので、いざという時にサポートできるようバスケの知識を詰め込み中ですということでね、ありがとうございます。私のね、チャンネル見ていただけると、ほとんどのことが学べると思うので、ぜひぜひね、役に立てたら嬉しいなと思います。最後、前川さん、エースがフリースローの話はとてもわかりやすく共感ですと。エースは一人でなくていいというお言葉は私の中で、三原語録に登録しておきますということで、ありがとうございます。そんな風にね言っていただいて嬉しいです、ということで今日もコメント待ちしております、そして最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。